劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャストビタミンドキ、
山梨谷なしの埼玉カタストロフィー。はい、皆さんこんにちは、山梨谷なしです。今回の埼玉カタストロフィー第1回目の放送という形になるんですけども、まず最初に僕の芸名の話からいきたいと思います。僕のまず芸名はですね、先ほど申しましたけども、山梨谷なし。これの由来はですね、僕が2回目の、この劇団に入って2回目の公演のキューブゼロで、廊下でたまたま宮川さんとすれ違ったんですね。宮川さんカメラ持ちながら。そしたらですね、君、芸名つけるっていきなり言われまして、入って、いきなりだったので、もう何が何だかよく僕もわからなくなったんですけども、つけてくれるんでしたら、じゃあつけますと言って言ったんですけども、じゃあ、そうだな、山梨谷梨っていうのはどうだって言われたんですよね。どういうことなんですかねと思ったんですけども、どうやら宮川さんも今決めた芸名をその公演のチラシとかにはもう使いたかったらしいんですけども、さすがに初日前日っていうことでしてもう間に合わなかったんですけども、どうやらその後ラジオの方で、僕の芸名の由来の方をちゃんと語ってくれまして、役者はなんか山あたり谷あたりっていう風な浮き沈みがあるっていうことでして、僕の場合は山なし谷なしっていうことですので、平坦で言ってくれたらいいなということを、ラジオの方で言ってくださいまして、そういう意味だったんだってちょっと僕、宮川さん感心したんですよね。なので、じゃあ僕はもうこの劇団、もうずっといるときはもう山なし谷なしで行こうと思ったわけです。はい。で、ちょっと話、早速なんですけども、今回の芝居なんですが、今回、宮川さんの新作のいるだけ、僕の役どころはですね、今回主役の高田さん演じる、高田さん老人の役なんですけども、その高田さんの友達の釣り仲間という、なんだか僕いきなり、今26なんですけども、老人の役をいきなりやらせていただくんですけども、どうやら、設定がアルツハイマーの役ということなんですけども、どういう感じで高田さんといればいいのかなって、本当に、常に高田さん出てるときは、僕はいていいのか、それとも、ところどころ出たりして、で、またちょっと、喋ったら吐けるのか、前の東京タワーには行きたがらないの、勝さん役、みたいな感じなのかどうかもまだちょっとわからないんですけども、何かしら釣り仲間とか仲間ということですので、何かしらその本編に関われるのかなって若干ちょっと思ってたりするんですけども、どうなんですかねっていう感じなんですよね。前回もちょいちょいドンと出たりしてたので、今回はそうやって一発でこうドンと出るのか、流れで、要所要所で、物語の節目と言いますか、そういうところに出てこられるのかなと、ちょっと思ってたりするんですよね。ちょっと出たがりこじきなもので、いろいろと、そうやって物語に絡めたらいいなっていうのは、今回の感じですね。はい。そうですね。あとは、すいません。そんな感じで僕は老人役の方をちょっとこれからいろいろ研究して、あとアルツハイマーの方もちょっと勉強しつつ、今回あの人いるだけなのに印象あったなって思わせるような老人を演じてみたいと思います。これからもどんどん頑張っていきます。はい。そうですね、この後は、お前の母ちゃん宮川勝です。では山梨谷梨でした。どうもありがとうございました。
お前の母ちゃん宮川勝です。ジープのですね、ホローですね、戻したところですね。一人でやるの絶対ダリーなと思ったんですけど、確定申告の時期なもんですから、結構もたもたしているうちの会社はですね、まあ、税理士さんと、こうね、いろいろなことをやり取りしている我が家でですね、頼める、一緒にちょっとやってくれって頼めるのがですね、小学校4年の娘しかおらず、頼んで2人でやってたんですけどね、もうね、くたびれたなぁ。くたびれるのもそうだしね、ずっとね、雨ざらしに、雨ざらしにね、こうなってたんですよね。で、オープンにしてたんですけど、窓とかはね、バリバリ開いてるんですけれど、窓っていうか、横とかね、後ろとかはね、開いてるんですけど、上にね、ルーフトップっていうね、やつをね、まあ、屋根の部分だけこう、ピン張りでつけて、で、雨だけは、一応上からの雨だけは避けられるっていう感じにして、まあ、それでも十分非常に開放感のある状態で、それをね、乗っておったんですけれども、そのまま放置しておったんですけれどもね、そのですね、屋根のところにくぼんでるところ、雨が降るとね、そこでくぼみができて、で、ホロみたいにビン張りしてるわけではないので、っていうか、ホロはね、躯体の骨組みがあるんでね、それがちゃんとこう、ピーンとこう張るようになってんだけど、ホロを下げてオープンにして、で、ルーフトップだけ、こう、つけてるから、真ん中にくぼんじゃうんですよね。で、そのくぼんだところにですね、近所の子供だと思うんだけど、石をいっぱい投げ込まれていてですね、玉入れのカゴのようにですね、石がボコボコに入っていて、で、雨が降ればそこに水が溜まって、何がしたいんだかわかんないものをですね、僕とですね、小4の娘がなんでこの石なんか取らなきゃいけないのとかいうなんかやってたりとかしてですね、やってたんですけど、まあ、雨ざらしか、だった関係もありですね、もうシートとかバンバンどれだけ叩いても、埃がすごくてどんだけ拭いても全然綺麗に一向にならずにですね、なんだこれっていう、すっげえ時間かかっちゃってですね、もうその後にね、棚をね、直そうかなと思って、まあうちのね、一軒家に住んでるんですけど、2階のトイレの、前に、突っ張り棒みたいな、棚をね、買って、その上に、バクモンドとか、ね、僕の喉の薬の漢方薬をね、買い溜めしたやつをボコボコ置いてたんだけど、トイレの中に置くのは違うだろみたいな感じでね、外にそうやってやってたんですけど、取るときにどんどんズリズリ下がってくるんでしょうね。で、あまりにも下がりまくっちゃって、扉が開いたまま閉まらなくなってしまうというですね、みんなそこで用を足す人は必ずオープンな状態で用を足すというですね、そういうまあね、別にどれだけ見られても構いませんみたいな、そういう人はここでどうぞみたいな、そういう感じだったんですけど、っていうかね、子供が生まれるとね、トイレ一人で入ってるなんていうのはもう無理ですよね。子供が赤ちゃんの時はね、必ず入ってきますからね、トイレバーンつってね、で、鍵かけてるのにバンバンバンバンつって叩いて入ってきて、で、人がね、便座に座ってうんこプリプリとかやってる時も、目の前でなんか遊んでたりとかね、おしっこしようとしてじゃーとかやってんのも覗きに来るし、覗いてチンコ掴もうとしたらやめろみたいな。今出してるしやめろみたいなね。な感じだったりするからね。そういうの一回経験するとね、なんかこう、恥じらいとかそういうもの一切なくなっていくっていうのがね、まだそれがね、恥じらいを忘れる、ぬかみそ臭くなるっていう生活臭というようなものなのかもしれないんですけどね、 でもね、そういうのを経てからインドとかアジアに行くとね、汚いものの中にね、手を突っ込んでなんかね、取ったものをね、美味しいから食べなって言われて、ねえ、本当かみたいな。まあね、食べろって言われて食べるのはね、海外旅行ではあんまりやっちゃいけないんですけどね。ね、睡眠薬強盗とかがあるからね。だけれどもね、インドのね、南の方行けば、ねえ、ね、葉っぱの、ね、上にね、ご飯が出て、それを手で食べるっていうようなね、ことにもなるわけだし、虫がたかってたりもするしね。そういうのをね、ね、もう大丈夫なようになるのは、赤ん坊が自分にできてからだとは思うんですけれどもね。まあそういう、その辺のね、恥じらいの、物差しというものがですね、かなり、自分の中でのボーダーラインが下がっているので、全然開けたままでも OK な家族ににやかけはなったんですけど、それをですね、棚に切り替えるために板を買ってきて、島中ホームセンターに行こうとかね、そんなこと思ってたんですけどね、もうダメだ、くたびれてちょっとやめることになりました。っていうかやめることにしました。もうダメだ、もう。腰痛。っていうか日曜日島中混んでるからな。うん。だから明日にした方がいいんだな。うん。明日っていうかね、明日行こうっていうかね。やばいなぁ。チラシも早く作んなきゃいけないのになぁ。でも体痛くなっちゃったなぁ。そんな、宮川勝です。それではですね、今日のジョブズの一言、安全は一番危険な落とし穴だ。あー、そうですか。もう一つ言ってみましょうかね。我慢して Windows と付き合う必要のないことにみんな気がつき始めた。うん、そうだね。かっこよかったね、この間ね、iPod 2の発表会ね、現れて、癌で療養中ということなのにね、現れて、で、iPad の追随を、ね、目論む人たちのことを、ね、会社やメーカー、製品のことをすべて模倣者という言い方で言っていましたね。本当にそうだものな。本当にそうですよ。ジョブズはみんなに夢を与えてくれた。任天堂がね、日本ではね、僕大好きな企業としてね、そういうイメージあったんだけど、ジョブズはやっぱりすごいですね。それ以上だなと思いますね。生活を変えましたしね。というわけで、まあ、ジョブズの言葉ってのは今ここのね、録音してる部屋に置いてあった本をですね、パッと手に取っただけですけれども。ではまたです。公演の方はですね、4月の23、24日から29日まで、火水木金土日、スペース107というところでありますので、よかったら、いるだけという芝居、高田裕二さん主演です。ぜひとも見に来てください。
劇団ビタミン大使 ABC のポッドキャスティング、ビタミンドキー。